てしばらく神様のメッセージに耳を傾けたいと思います。年末からですね、新年のお言葉が、今年1年のお言葉が与えられるようにお祈りくださいというお願いをしました。個人的に、目標っていうとちょっとおかしいんですけど、私はこの聖書の言葉を大切にして歩んでいくぞというですね、言葉を、お一人お一人が与えられたらいいなと願っています。そしてですね、教会にもそういう、言葉が与えられました。標語聖句というふうに私たち言っていますけれども、それがですね、今朝開いたマルコの福音書の16章の15節で、それからイエスは彼らにこう言われたっていうところは、書かないで、イエス様が言った言葉だけをこの取り上げて、この街道の前のところに、貼っていただきました。皆さんで、ね、一緒に読みましょうか。この、イエスは彼らにこう言われたの、その後の全世界にから、皆さんで一緒に読みたいと思います。3、はい、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。アメン。ありがとうございます。素晴らしいお言葉、そしてイエス様ご自身が語られたお言葉です。今日はですね、この聖書の言葉を鍵にして、神様が私たちに何を語っておられるかということを考えたいと思います。今朝のメッセージのタイトルは、福音宣教の喜びというふうにしました。今日の背景はですね、このストーリー一体どういう時に起きたんだ、イエス様はどういう時に行ったんだというのはですね、同じこの福音書の16章の1節から順番に読んでいくと分かります。16章の1節を見てください。大きい数字が章16って書いてあるのが章、小さい、文章の上についているのが節ですね。16章の1節を読んでいきます。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。2節、そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いた。これがこの出来事、イエス様がどういう背景でおっしゃったかということを教えてくれるところですね。時はですね、安息日、土曜日が終わった後の週の初めの日、日曜日、イエス・キリストが十字架にかかった後の最初の日曜日の出来事がここに書かれてあります。で、この出来事がですね、日曜日に起こったので、私たちは毎週毎週日曜日に礼拝をしています。礼拝の起源、礼拝の元々も表しています。イエス様の弟子たち、この時は女性だけですけれども、女性たちがお墓に葬られたイエス様を見にやってきました。一節の終わりに、イエスに油を塗りに行こうと思いって書いてありますけど、この油を塗るっていうのはなんかこう変に思うかもしれないですけど、イエス様はもうすでに亡くなってるんですね。遺体なんです。イエス様の遺体に油を塗って丁寧に葬りたいという、そういう気持ちがあって女性たちはお墓にやってきた。で、当時のお墓っていうのはですね、洞窟の中をですね、お墓にして、そして洞窟の入り口にそう簡単には動かせないような大きな石をこの置いて、そして中に入れないようにして、装飾品や遺体が盗まれてはいけないので大きな石を置いて、それで洞窟を石で塞いだ形でお墓と言っていたんですね。3節を読みます。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。彼女たちはお墓の中に入りたかったんです。石をどける方法がないかな、お墓の中に入りたいな、そして亡くなったイエス様の体にもう一度油を塗って丁寧に葬りたいなと思ってやってきた。すると不思議なことにですね、あっと気がついたら石が転がされていたんですね。4節、ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのにその石がすでに転がしてあった。 それで女性たちは中に入ってみます。恐る恐る。そうしますと5節、それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。天使なんでしょうかね。お墓の中に入っていた、ちょっと不思議な青年です。そしてその青年はこういうことを言います。6節、青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。その青年の指さす先にはイエス様の体はもうなかった。お墓は空っぽだったんです。なんとお墓の中に遺体がなかった。イエス様がいなかった。イエス様は死んでいたと思っていたけれども、彼は墓の中にいなかった。よみがえって生きている。そしてもうこのお墓から出て世界を生き巡っているというんです。で、今日まず押さえておきたいことは、キリスト教信仰の始まりっていうのはこの瞬間なんですね。この瞬間キリスト教が始まった。イエス様が生きている。今も神様が生きている。神様は死んだ神ではなくて生きておられる。そのことに弟子たちが気づいたときにキリスト教が始まったんですね。で、この神様が生きている、神様という方が確かにおられて、この神は、私たちの信じている神は生きているというのがキリスト教信仰であり、喜びの知らせ、福音なんですね。以前にもお話しさせていただいたことかもしれませんけれども、アメリカに住んでいた時にちょうどこの場面をですね、劇にして上演してくれた教会が近所にあったんです。イエスの生涯っていう劇でですね、もう大々的な宣伝がなされて、たくさんの人が、もう何千人という人が集まってその劇を見ました。本格的だったんです。たくさん練習したんでしょうね。もしかしたらプロの役者さんも一部雇っていたのかもしれない、わからないけれども、すごい劇だった。そして最後の場面が今日の聖書箇所だったんです。もうすごく大掛かりな劇で、天使がですね、ここでは青年と書かれたこの真っ白な長い衣をまとった青年がですね、天井からワイヤーに吊るされて降りてきたんですね。もうその時点からちょっと怪しいっていうか、聖書と合ってるんだろうかっていう心がざわつき始めます。で、ちょっと余計なところにお金をかけすぎじゃないかとも思うわけですよ。で、墓の前にこのある大きな石もこう舞台に上がってるわけですけど、その石が自動でですね、あれもどうやってやってるのか、自動で石がゴゴゴゴゴってこう横に動いたらですね、お墓の中からドライアイスの煙がこうもうもうと出てきてですね、そして音楽が盛大にこう始まるわけです。で、本当は お墓の中は空だったはずなんですよ。今私たち聖書を読んで確認しましたけれども、本当は女性たちがいなく、この入っていった時にイエス様がいない、お墓が空だということを発見して、天使からイエス様生きてるんですよと喜びの知らせを告げられるという、まあ地味だけれどもすごいというシーンなはずなんですけれども、やっぱり過剰な演出をする教会でしたから、そのドライアイスのこの煙とともにですね、お墓の中からガッツポーズでイエス様役の男性が出てきちゃったんですね。で、みんな立ち上がってですね、もうすごい拍手で、スタンディングオベーション。で、私、心がざわつきまして、聖書のストーリーと違う。イエス様は確かに生きておられる。神は今日も生きておられる。そういう意味では間違っていないんだけれども、聖書と違うんではないだろうか。もうどう反応していいのか、もう喜んでいいのか、なんかクレームをつけるわけにもいかないし、ちょっと自分の中で折り合いがつかなかったという、そういう体験でした。ともかくですね、弟子たちはこの日、お墓の中が空であることを見て、そして神様は生きておられるんだ、今日も生きておられるんだという喜びの知らせを受け取りました。 今その弟子たちの時代から2000年が経っているわけですけれども、神が今日も生きている、神は死んではいない、私たちの信じている神は死んだ神ではなくて生きている神様なんだ。神は確実にこの世界に生きておられて、私の体と心と人生に働いてくださる。私にはいろんな課題があっても困難があっても、神が生きておられて私と共に歩んでくださる。これがキリスト教信仰なんですね。キリスト教信仰とは何かということを、この私たちはついつい難しく考えますけれども、難しいことは一つもない。神が生きておられるというのがキリスト教信仰です。16章の15節もう一度見てみたいと思います。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。生きているイエス・キリストが今度は弟子たちに出会ってくださって、そしてこう言ったんですね。世界中で福音を伝えなさい。福音っていうのは文字通りの意味からすると、福っていうのが良いっていう意味、音っていうのが知らせという意味で、良い知らせ、喜びの知らせということですね。文字通りの意味はそういう意味で、その良い知らせ、喜びの知らせの中身は、神様が生きておられる、この世界に神様という方がおられて、目に見えないけれども神様は生きておられて私を愛している、これが喜びの知らせの中身です。教会というのはどういう場所かというと、この福音を宣言する場所です。メッセージにおいて、毎週毎週の講談において福音が宣言される、福音が語られる、そういう必要がある。そして教会に集った人々が、一人一人が喜びの知らせとして福音を聞いていく、福音を受け取っていく、そして福音に生かされていく。ああ、神様が生きてるんだ、神様が私を愛してるんだ、だから何があっても絶対大丈夫なんだ、何があっても神様が生きておられて、神様が私を愛してるんだったら私は何とか生きていけるかもしれない。そうやって私たちが力づけられていくということは、それは決して小さいことではなくてですね、これが教会の本質なんですね。教会の本質的な意義は福音を宣言すること、そして集った一人一人が福音の力を得て生きていくようになることです。今日はもう一箇所、大切な、聖書の箇所を開きたいと思っています。イザヤ書の43章の4節の前半です。スクリーンの方にも出していただきます。イザヤ書の43章の4節の前半、スクリーン出ていますね、お読みします。イザヤ書43章4節の前半、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。このひらがなの私っていうのは、神様がご自分を表すときに使われることなんですね、言葉なんです。ですからこの私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというのは、神様の目線で語られている言葉です。神様の目には一人一人の存在が高価で尊い、神様は今日ここにいらっしゃるすべての人を、お一人お一人を愛しておられる。でこれが先ほど言った良い知らせ、福音の中身ですね。これが教会が語る福音です。そしてこれはですね、ただ教えというのではなくて、キリスト教っていうのはこういう教義を持ってますよ、こういう教えですよっていうのだけではなくてですね、 これ神様の声ですね。神様の目線で語られている。神様が、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというふうに、そういう思いを持っておられて私たちに語りかけている。神様は本当に生きて動いていて、考えたり感じたりすることができる方で、その生きている神がこういうふうに一人一人に語りかけているんです。今朝もこの礼拝を通して、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、あなたはそういう存在なんだ、私にとってそういう存在なんだと神が語っているんです。その神様の声を聞くというのが教会の意義です。で、聖書にはいろんな言葉が出てきますけれども、その根底にはすべて、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという、そういうメッセージが流れているんですね。これは聖書全体の要約と言ってもいい。だから福音を述べ伝えなさいとイエスは言いましたけれども、その言葉を通しても神様は、私の目にはあなたは尊い、私は愛している、あなたを愛しているよ、あなたを大切に思っているよということ、あの言葉を通しても言ってるわけです。イエスの誕生、イエスの十字架、復活、そのすべての理由はここにあるわけですね。あなたが尊い存在だから、イエスはこの地上に生まれたし、十字架にかかったし、よみがえって今も生きておられるわけです。マルコの福音書の16章の15節に戻りますけれども、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。神が生きておられて、私を愛していてくださる、この素晴らしい知らせを、今朝私たちは受け取っていきましょう。そして、よく受け取ることがですね、しっかりと受け取ることが、周囲に伝えていくということにつながります。この年2017年もですね、教会として、個人として、この素晴らしい福音をよく受け取って、よくお分かちする、そういう教会で、そういう個人でありたいと願います。私の短い信仰生涯ですけれども、最近発見したことがあります。それは、福音とは使うものだということです。福音は使っていくと増えていくものだということです。自分に与えられた福音を、神様が私を愛してくれているんだという、その福音を使わないで自分だけのものにして、穴を掘って大事に大事に埋めていくというのではなくて、福音を使っていくということができる。福音を腐らせないで、神に愛されているという喜びを独り占めにしないで、周りに分かち合っていくという生き方がある。そのことを発見しました。で、こういう御言葉をですね、兵庫一年の兵庫聖句にしますと、ちょっと尻込みを感じることもあります。いや、私は宣教なんてとてもとても、そんな聖書もあまり読んでいませんし、うまく伝えられません。そうお感じになった方いると思います。で、そういうことを感じていけないわけじゃないですよ。で、そう言いたくなる気持ちも私はよくわかりますけれどもですね、冷静に考えてみるとですね、いや、私に宣教なんて、私はうまく伝えられませんと思ってきましたけれどもこの改めて考えてみると、誰がこの私にですね、雄弁にキリスト教信仰について語ることを求めてなんかいるだろうかってことですよね。誰が私にうまく上手にキリスト教信仰を説明することを求めているんだろうか。誰もそんなことは求めていないということを発見しました。それよりも、福音を受け取って 神様の愛を受け取って神の愛に生きていくこと、不器用でもうまくいかなくても笑顔で福音を分かち合おうと常にトライしている人、そんな人の方にですね、実は魅力があるのではないか、そんな人の方に実は神様の願い、神様の求めがあるのではないか、そう思ったことです。ですからうまくなんかやれなくたっていい、不器用でもいい、楽しく私に注がれている神様の愛、私と共に生きている素晴らしい神様、その方を素直に表していけば、この御言葉は私たちのうちに成就するのではないか、そういうふうに思いました。一人の方のストーリーを紹介します。クリスチャンの団体にインターナショナル VIP というグループがあります。 VIP っていうと VIP と呼んだりしますけれども、重要な人物っていう意味ですね。でこのクリスチャンの団体インターナショナル VIP というのは、セレブリティが集まる、すごい人が集まるという意味ではなくて、ビジネスマンのクリスチャンたちが交流を図る、そういう集まりで、この VIP というのは神様の目に重要な人物という意味です。 Very important person というのは一緒なんですけど、それは In God's eye、 神様の目から見て重要な人物、だから全ての人を指し示して指し示しているそうです。で、先ほど開いたイザヤ書の43章の4節が自分たちの団体の設立のモットーになっているそうです。で、そのインターナショナル VIP のメンバーで佐々木光雄さんという方がいらっしゃいます。職業は国際弁護士で世界を飛び回ってお仕事をなさっている方です。で、この佐々木さんがこういうことを言っている。今経済界は揺れ動いている。これまでは会社が絶対的な存在で、会社に信頼していれば自分も家族も全て守ってもらえた。しかしそれが今崩れてきている。だから人々はそれに代わるものを探しているんだ。佐々木さんは若い頃東大を卒業した後に弁護士の仕事を始めました。そして国際弁護士として朝早くから夜遅くまで世界を飛び回っていました。仕事が面白くて、その中に生きがいを見出していました。ところが30歳を迎えた時に佐々木さんはふとこう思ったそうです。こんな生活を一生続けていくんだろうか。朝早くから夜遅くまで飛び回って時差も関係ない、この生活を一生続けていくんだろうか。もっと別な生き方があったんじゃないだろうか。そんな時に佐々木さんはアメリカからやってきた青年と出会います。彼はクリスチャンでした。そして彼は佐々木さんにこう言ったそうです。私はイエス・キリストを信じていて世界で一番幸せな人間です。で、その言葉にですね、佐々木さんはびっくりするんですね。そしてその言葉が佐々木さんの心を捉えました。何を言ってるのかわからないけれども、とにかく何であれ自分のことを世界で一番幸せな人間だと言えるその人の確信が羨ましいと思ったんです。そしてそう言わしめたものが、彼にそういうことを言わせたものがどうやら聖書の中にあるらしいということで、佐々木さんは聖書を読み始めます。でも自分で読んでもさっぱりわからない。ある宣教師にお願いをして聖書の学びを一緒に始めるようになりました。そして毎日自分でも聖書を熱心に読むようになりました。それから3年が経った時、ある転機が佐々木さんに訪れます。その時佐々木さんは仕事のこと、家庭のことで大きな問題に直面していました。振り返ってこう言っています。私は当時仕事や家庭の問題で行き詰まっていました。聖書は読んでいたし、神の存在も信じていた。人よりも真面目な生活をしているつもりでした。でもそれは上辺だけのことであって、私の中身は全く 変わっていないということにも気がついていたのです。ある日佐々木さんは喫茶店で聖書を一人で読んでました。読んでいたともはこの今朝読んだマルコの福音書同じ、書の中の8章を読んでいるときにイエス様がどうして悟らないのですかということをおっしゃる、そういう場面があるんですね。どうして悟らないのですか。でその時に佐々木さんはイエス様自身が自分におっしゃったような気がした、自分の心に神様が聖書の言葉を通して語ってくださったような気がした。どうしてあなたはいつまでも悟らないのか、どうして悟らないんですか。それまでも聖書をよく読んできたけれども、イエス・キリストが生きているということを考えたことがなかった。イエス・キリストと自分の間に関係があるとは思ったことがなかった。イエス様が、イエス・キリストが、神が自分と個人的な関係を持ちたいと願っておられる、そういうふうに確信を持てなかった。けれどもその時初めて、神が今も生きていて、神が今も聖書を通して自分に語りかけてくださるんだということを知りました。そして佐々木さんはその時イエス・キリストを自分の救い主として、自分の神として受け入れる体験をしました。その時のことを佐々木さんはこう語っていらっしゃいます。その時私は嬉しさのあまり涙をこらえることができなかった。嬉しいという気持ちとありがたいという気持ちでいっぱいになった。イエス様を信じた。ああこれで救われた。ああ自分の人生はこれでいいんだ。やっと分かった。やっと帰るべきところに自分は帰ったんだ。そう思いました。と語っています。そして40歳の時に長年自分を導いてくれた宣教師から洗礼を受けて教会に通うようになります。佐々木さんのこの人生の転機は彼の仕事にも影響を与えます。仕事の意味が変わったんです。今はどんな仕事でも神から託された仕事として受け取ることができるようになった。キリストに出会ってから私は人生の根本的な問題である虚しさと不安、無力さから解放されることができた。そして今はビジネスをしながら私と同じような問題で悩んでいるビジネスマンたちに福音を伝えています。佐々木さんのストーリーは2000年間世界中で起きてきたストーリーです。そして今ここにいらっしゃる全ての人に対して全く同じような個人的な関わりを神様は持ちたい、個人的な関係を私たち一人一人と持ちたいと願っておられます。神様は生きておられます。そしてお一人お一人を愛しておられます。その喜びの知らせを信じましょう。そしてすでに信じていると思っている人もさらに神様との個人的な関係を深める方向に進みましょう。福音をよく受け取って、私を神が愛しているということをよく受け取って、そして福音の喜びに生きていきましょう。私の人生をも用いて神が福音を広げてくださる、その恵みに生きていきましょう。お祈りをいたします。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。愛する天の父なる神様、素晴らしいあなたを心から賛美をいたします。そしてあなたお一人お一人をこのところに、今朝どうしても聞かなければならない御言葉がある、聞かなければならないあなたの身思いがあると言って集めてくださいました。心から感謝をいたします。この年も神様の愛をよく受け取れるお一人お一人であらせてください。 日々神様に出会い、神様と関わりを持ち、神の愛を存分に受けて、神の愛に生かされていく、お一人お一人であらせてください。そしてそのことを通して、その輝いた姿を通して、神様が生きておられることをさらに広げてくださいますようにお願いをいたします。そのような用いられ方をお一人お一人がすることができる、それもまた恵みであります。その恵みに生きさせてください。神様、私の心をあなたに向かって開きます。あなたが私の心に豊かな恵みと愛と祝福を注いでください。今あなたの恵みを受け取ります。感謝して信じ委ねて、今日も生きておられるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ただいまから